聖書の新共同訳、また新しく出された聖書教会共同訳でもそうですけれども、まあ、聖書本文の途中に込み出しがあります。その後に書かれている聖書の内容をね、まあ、概略しているので読むときに参考にはなりますけれども、まあ、その部分自体は聖書本文ではありませんので、聖書朗読の際などにはそこは決して読まないことになっております。ただその込み出しの後に括弧がついていて、まあ、この内容と同じ聖書の記事が聖書の他の部分ここに書いてありますよっていうこともあって、これも非常に参考になるものですね。で、その込み出しの後の聖書の並行記事に書かれてはいないんですけれども、先週の新約の聖書箇所と今週の新約の聖書箇所を合わせた並行記事が、まあ、ルカによる福音書の24章36から43節に書かれております。まあ、復活なされたイエス様が手を差し伸べて、まあ、見てみなさいというような感じでこう弟子たちに示す場面と、同じように弟子たちの前でイエス様がこう食事を取られるということがルカの終わりの方に書かれております。まあ、まさにそのルカの方の聖書箇所で、作家の椎名林蔵は改心を経験したと言われております。まあ、今長老の読書会いろいろやってるんですけど、その場で石田長老がこの間そのことを言及されまして、まあ、ここにあるのは図書館から借りてきた全集ですけれども、椎名林蔵が私の聖書物語と題して中古文庫などでも出されていた中に書かれているので、そうですね、椎名林蔵が73年に亡くなってますから、最近の人はもうあんまり読んだりもしないかもしれませんけれども、有名なキリスト教の作家でもありましたし、読んだ方何割かはいるんじゃないかと思います。マタイによる福音書を元にしてイエス様のなされた奇跡だとか十字架に対しても、まあ、素直にこう信じることがなかなかできず、むしろそれにこうケチをつけるようなね、話が非常に多かったんですけれども、その復活なされたイエス様が弟子たちの前で魚をむしゃむしゃと食べた。で、ルカのその箇所を読んだ時に、まあ、椎名林蔵は旗とね気づかされたことがあって、まあ、それが彼自身の改心につながったっていうことが書かれてはおります。で、今日のルカによる、ヨハネによる福音書の方では、そのイエス様が魚をむしゃむしゃと食べたっていうことは書かれてはいません。もちろんむしゃむしゃっていうのは椎名林蔵が書き加えたことで、魚を食べられた。そのこと自体が今日の聖書箇所には明記されておりません。で、多分食べたんだとは思うんですよ。弟子たちと一緒にイエス様が食事の世話をしていて、弟子たちに食事を食べなさいってね言われたわけです。今日の先ほどの聖書箇所はそういうことを語っていたわけですよね。ただイエス様が食事の準備をして、イエス様が食事を一緒に食べないで弟子たちにさあ食べなさいって言ったところで、イエス様が見てる前で弟子たち自分たちだけ食べれるわけないですから、イエス様もきっと一緒に食事をしたのだとは思われるけれども、今日の聖書の中にはイエス様が魚とパンを食べたっていうことははっきりとは書かれていないんですね。ただ9節を見れば、イエス様がこの食事のために多分魚をさばいて、 下手をしたらパン生地をこねて伸ばして、で少なくともはっきり分かることとしては、イエス様が火起こしをしてその料理をされて弟子たちを食事に招いた。このことは旧説から読み解くことができるかと思います。イエス様が一緒に食事を食べたかどうか、そのことははっきりとは書かれていないけれども、イエス様が料理をなされた、あるいはその料理のために火起こしをされた、そのことは旧説に書かれているって、受け止めてそんなに間違いはないことかと思うんですね。で、私たちも普段、台所で魚をさばくこともありますし、それこそこう火起こしと関係するのであれば、キャンプに行った時などにね、まさにここでイエス様がなされたようなことを私たちもすることがあろうし、そういう場面を私たち思い描くことができるでしょう。イエス様が具体的に食事の準備をなされた、そうしたことがこう書かれているかと思うんです。で、さらにこう具体的に当時イエス様がどんなふうに魚を料理されたのか、図書館行ったついでに借りてきたんですけれども、オール読み物は別にいいんですけれどもね、この中にイラク水湖伝って言って、辺境に出かけて行って本当に世界の果てに冒険しに行って、その旅行記を書いてる連載があるんです。今、単行本でもイラク水湖伝といって、本にもなっていますけれどもね、その作家の話をこう直に聞いたこともあるんですけれども、現代でもイラクの方でマスグーフという料理がある。マスグーフで別名和訳、日本語にこう意訳をするときに鯉の円盤焼きっていうんです。で、私たちもこう鯉を食べるということは、それとなく知っているでありましょうけれども、観賞用の錦鯉なんかとは違って、食用のこう黒い鯉でね、割とこう背中が張ってる、そのようなこう鯉があるわけです。で、それを背開きに真っ二つにする、背開き、そうするとそのさばいた鯉がまさに円盤状に円のように広がるっていうんです。で、現代のイラクではその丸く開いた鯉をピタッと挟む網があるそうで、それをこう火の上にかざして裏表焼いて、威厄鯉の円盤焼き、マスグーフという料理を焼くと、作るということがあるそうです。で、今でもこう私たち山の方に行ったら、こう峠の茶屋みたいなところでイワナとかヤマメとかがね、串に刺されて焼かれているようなこと、その姿、炉端でね、炭火で魚が焼かれているっていうような場面を想像することができるでしょう。で、そういうのをもっと大きくしたような炭火ですね、本当に広い、ところで火の周りに竹串といいますか、本当に太い木の枝が並んでいて、そこにこうさばいた鯉を本当に円形が連なるように火の周りに置いてあるような、そういう形で現代でもこうイラクの方では鯉の料理がなされているそうであります。で、その料理法っていうのは割と古代から伝わってきていたようで、ちょっと別にいいんですけど、古代メソポタミア飯っていうちょっとふざけたような本があるんですけれども、本当に聖書より古いぐらいの古い文献から料理の部分引っ張り出してきて、それを実演してみたっていう本があって、この中にそのマスグーフに似た料理があるっていうふうに、ね、 書かれております。ですから、まあ、イエス様やペトロたちはガリラヤ湖での近辺で暮らしていたわけですから、現代のイラクの料理がそのまま伝わっていたかどうかは定かではない。ただ古代メソポタミアの料理、現代のイラクのあたりですね、チグリス・ユーフラテス川の流域ですから、少なくともアブラハムが父の家にいた頃、鯉の円盤焼きのような料理をしていたっていうことは、まあ文献からもこう言い得ることかと思うのですね。まあそんなふうにして、非常に具体的に魚の調理の方法、それを今日の聖書を読む人は聞き取ることができる。イエス様がそのような形で料理をして食事の準備をしてくださっていた、まあ、そのことが今日聖書に書かれているわけです。でなぜそのような場面が聖書の中にあるのか、そのことをわざわざ文字に残したヨハネの筆の意図は何なのかということがあります。これはまさに他の福音書がイエス様が実際に魚を食べたっていうことを記録しているのと同じように、イエス様が肉体を伴って復活なされた。椎名林三は復活なされたイエス様が魚を食べられた、この聖書を読むことによってイエス様の中にいわば生と死が同居している、普通にはありえないけれどもそのようなことが現に弟子たちの目の前にある。神様がユーモアも伴いながらそうした姿を見せてくれたんだということで、まあ、信じるに至ったというふうに語っているわけですね。今日のヨハネによる福音書は違う角度からイエス様が食事の世話をなさる、しかしそれによって食事によって肉体を伴う生命を持ち、死がすべての終わりではないということを私たちの前にも教えてくれているのかと思うのです。先ほどの聖書朗読の中の旧約の聖書箇所、イエス様が、これもルカによる福音書ですけれども、イエス様が一番初めにこのイザヤ書の言葉をまず朗読し、それを説教する形で地上の宣教を始められました。しかしこの教えは単にイエス様だけが実現させていくものではない。私たちイエス様を信じイエス様について行こうとするものにも関わる聖句であります。すいません、今日ジェームスさんがいらして、一緒に来てる方が日本語が全くわからないというのであまり自信ないですけれども、ちょっとだけ英語で説教しますね。ちょっとだけ、We are Christian. We are Christian. In the name. In that name. We knowChrist, Christ always be with us. だいたい分かってますね、法案の皆さん。半分ぐらいの人はうなずいていてくださいますけど、私たちがクリスチャンと呼ばれている、あるいはキリスト者と呼ばれている、この呼び名の中にキリストがいつも私たちと一緒にいてくださるということがあるわけです。 で、これは単なる教えではない。こうやってね、どっかにそういう知識がありますっていうことの教えではない。私たちがキリストご自身とのつながりがある。水の印ですけれども、その実体としてキリストからの油注ぎが私たちにはあった。このことを私たちは信じているんです。水なのに油っていうのが私たちにはにわかに分かりませんけれども、旧約の中で油が注がれたっていうことは、新しい光栄ある神聖な職務につけられる時の儀式でありますね。王様や祭司、そして後の時代になると預言者も油を頭に注がれてその務めについていった。旧約の中にはそのようなしきたりがあります。で、私たちは洗礼によってイエス様からの油注ぎを受けた。それはイザヤ書自体が語っていたように、イエス様が最初に模範を示されたように、私たちキリスト者もイエス様がこの世に伝えたもの、それをまたさらに多くの人々と分かち合っていく、その務めに召されているのです。今日のヨハネによる福音書の聖書箇所、まあイエス様が料理なされたっていうことをよく分かるように限られた範囲でね、聖書朗読してもらいましたけれども、段落全体を読めば、それに伴って多くの魚が取れた大量の奇跡のことが書かれております。で、ルカによる福音書の5章を見ると、最初の弟子たち、ペトロ、ヤコブ、ヨハネたちが召されたとき、やはり大量の奇跡と一緒に、あなた方を人間を取る漁師にしようと言って弟子へと召し出されていたということが書かれております。ヨハネによる福音書では、イエス様が復活なされた後、本当にイエス様の復活の証人として、また新たな形で弟子へと召される、大量の奇跡とともにその弟子たちを新しい務めに召していくということが語られているのです。私たちはイエス様が十字架と復活によって世にもたらされた恵み、それを証しし、さらに多くの人々をこの恵みに集わせるために油を注がれている。クリスチャンの名を冠せられているのです。イエス様が復活なされた時、死を超えて単に、命に戻るというのではなく、死をも合わせ持つような形で復活なされた。それは私たちが単に死で全てが終わりだ、死んだら天国に行くことができる、そのような形で救いをもたらすというだけではない。どうも現代そのことにばかり福音を傾けがちでありますけれども、たとえ私たちが神様から期待されていること全てをうまく成し遂げることができなかったとしても、その失敗を全て終わらせることができる、そうしたこともその中には含まれている。そしてまた絶えず新たに命を伴って私たちの生きることの中に神様の技を見出していくことができる、そのようなことが復活の証人であろうと、まあ、NT ライトは語っております。私たちが今成し得ることは決して完璧ではない。しかしそれでもイエス様が死と復活を経験して私たちが生きている現場、 私たちが死んでから救いが与えられるのではなくて、私たちが今地上で生きている現場にも神様の救いを届けてくださった、そのことを教えんがためにイエス様は弟子たちの目の前で食事もし料理もなされた。私たちの死ぬべき体とそれにまつわるさまざまな私たちの生き方、生きている中で成し得ること、しかしそれらのこともすべて神様のご計画の中に用いられていく、今の私たちが生きていること自体が神様の栄光を表すにつながっていく、そのようなことを教えるためにこそイエス様は復活なされたのだと新約学者の N.T. ライトは著書の中で語るものであります。私たちはですね、どうしても救いは自分から遠いと思いがちであります。しかしイエス様が私たちの身近なところに救いを届けてくださった、なかなかそのことを聖書全体から聞き取ることができないんですけれども、しかしイエス様が人となってこの世に来られた、マリアさんのお腹の中から生まれたっていうことはごもっともで、そのことを受け止めていますけれども、何よりもリアルにイエス様が体を持っている、魚を食べまたそれを料理する様が語られているのはなぜか復活の後なんです。十字架までのイエス様も当然そのようなことはされていたはずではありますけれども、福音を語る上でそのことは出てこない。ただ復活なさった後、本当にイエス様が死を経験しながらも生を取り戻すことができた、そのことを料理や食事で私たちに教えていてくれる。一つの福音書だけじゃなくて、ルカによる福音書もヨハネによる福音書も複数の福音書においてそのことが語られている。現代人が誤解しがちな救いはいずれ私たちに与えられる、そのことではなくて私たちの目の前にイエス様の十字架と復活とともに私たちの目の前にイエス様の救いは差し出されている、そのことを信じさせるために今日の聖書箇所はあるのかと思うの。先週もこれはお伝えいたしましたけれども、イエス様が食事を通して大切なことを教えられる、今の教会においても聖餐という信仰に基づいて味わう食事で私たちはイエス様とのつながりを確保することができます。ただ下手をすると、特に、古い教団の式文や一編の賛美歌などもそうなのですけれども、イエス様が2000年前にどのようなことをなされたか、そのことを思い起こす形、過去とつながるような聖餐に関する記述が非常に多かった。しかし新しい賛美歌などを見たとき、今こそここにと言って、まあ等身大の講演会の開会礼拝で私も歌いましたけれども、今こそここに聖餐を通して今私たちの前に差し出されてきている恵みがある、現在の恵みを語ることが聖餐においてなされておりますし、また草深の礼拝の中でも賛美したことがある主の食卓を囲みですね、繰り返しの部分はマラナタマラナタ、主の御国が来ますようにと 将来の恵みを語る部分もある。時間を超えて過去、現在、未来にわたってイエス様が用意なさっている恵みが聖餐を通して私たちの前には提示されてきているのであります。そしてそれを受けることによってこそ私たちは今ここで、今の私たちの世の中の常識とか私たちの思い込み以上にイエス様と出会うことができるのです。イエス様によって救われるというとき、私たちはどうしても自分がそのことをきちんと理解しただとか、自分がそのためにどれだけの働きができただとか、やはり自分の側からそれをつかむことを求めがちでありますけれども、本当に必要なのはイエス様とつながっていることです。私たちが洗礼を受けたことによってイエス様からの油注ぎがあった、神様と私たちの間に揺るぎのないつながりが生まれた、そして聖餐によって絶えずそのことを確認することができる。何よりもイエス様が聖書の中で今の私たちに向けても、信仰において揺れ動き疑うことのある私たちのためにもイエス様が提示してくださっているものがある。それを素直に受け止めるところに私たちには神様とのつながりが生まれ、何よりも私たちにも救いが確実に届けられている、そのことのうちに安心することができるのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、礼拝の中の賛美で歌いました、主は復活なされた、我らは救われた。またこれから私たちは賛美します。罪より放ち、信仰を深めて安きをお与えくださいますように。私たちが信じるために必要なことはイエス様がすべて備えていてくださいます。礼拝において示されたイエス様の恵みを素直に受け止め、私たちの身に安きを、信仰を獲得していくことができますように。この祈りをイエス様のお名前によって御前を捧げいたします。アーメン。